では少しそういうふうないろんな表現あるいはそのクリエイティブな、人たちが向き合う場について少し、話をことにしましょう。
関わる現場にいてデザインなんていうことまで射程に入れるなんていうのを僕はウェビックに行ったからやってますけれど、割とでもこういうの共有されてきてますよね、世の中に。
そうですね、
全然皆さんタコ底でも何でもない感じっていうのは。
いや、なのでそれはむしろその批評だとかさらには何かこう議論の対象にはなってますが、それを担っていく担い手っていうのはあんまりいないんじゃないですかね。要はなんかこう、話は飛ぶかもしれませんけど、最近気になってるのが多くの人がその MS 民調隊とかで平気でこうチラシを作ってる表現者たちがいて、まあ別に MS 民調も悪くないですけど、特にその左上から始まってるチラシが多いっていう、つまりその内容を構成してないっていう、レイアウトとデザインは僕は違うと思ってるんですけど、レイアウトとデザインの違いは分かってない人たちが多いんだろうなっていうのが一つある。その自分で勝手に作ってしまう、特にワードとかだと左上からカーソルが点滅した状態で始まってしまうの、手で書かないっていうことがあるような気がするのですけど、ラフを、まあ、そういうふうな何かレイアウトとデザインっていうものが違うっていうこともありつつも、それ以上に何かをこう作っていくプロセスの過程、プロセスにおいて、これは昨日かな、オープンした、あの大阪駅になぜか東急ハンズが入っていて、しかも東急ハンズは私がこよなくこう惹かれていた時代の東急ハンズでももはやなくて、大きなセレクトショップ化した東急ハンズなので、あのエプロンをかけた人たちがおおっていう、なんかこれをこうしたいんですけどっていう何かを持ち込んで、そこでそのソリューションがものとして返って、しかもそれはその後の、作るためのソリューションであって、完全なるソリューションではないっていう、この板をあるいはこの材をこういうふうに切ってほしいみたいなところがあって、それは引き取った上で自らが作っていくものなのですが、そういうものじゃなくなっているっていう。
技術の専門家とかいたんでしょ、そういう一つ一つの素材に関してエキスパートみたいな人が現場を支える、
そういうふうな量販店的な発想っていうのがあるような気がしていて、それが何かこう今 A 面 B 面っていう話を今日伺っていて、結局それはやりたいこともしてないし、人のためにもなってないっていう、消費経済のために、消費生活のために何かやってる、そんな思っておりました。ちょっと話が飛んでしまいました。はい、ここまでいろんなこう山野さんの引き出しをですね、開けては閉め、開けては閉め、もう一回さっきの引き出しを開けたりとかしながら、話を伺ってきていますが、アート、そして、まあ、クリエイティブと、まあ、大きくキーワード化していけば、アート、クリエイティブというふうに今話を2つ伺ってきたんですが、少しそのアートとクリエイティブ、その両面をまたぐ部分としてば、あるいは山野さんのこれまでの経験がカフェっていう切り口で話を伺ったらいいのかなと思うんですが、コモンカフェっていう場をですね担われてきましたし、カフェとつく取り組みですと、あの六甲山のカフェがあったりとかもしてますし、あるいは逆に、大井町ミュージアムスクエアから今、中崎町のミュージアムスクエアっていう、何かそのいろんな場の関わりがありますので、ちょっとそういう今日の大きな、統一テーマである場の創造と継承というところに少し起承転結の点の部分でですね、伺ってみたいなと思うんですが、どうでしょう、ずっとそういう場あるいはその表現者の関わり合う機会というものに対しては、OMS の後レビックを経て、温めてきたいろんな構想というのがあったんでしょうか。
ですね、そういう OMS の時代からそういうことを始めています。2000年に大木町トーキンアバウトという、企画を始めたんですが、これは、まあ、サロンですね、ある決められたテーマで集まってきて、そのテーマについて関心のある人がもう自ら喋るというサロンのバーを作りまして、これを2006年までに700回ぐらいやっています。演劇、このお芝居を見た後にこのお芝居について語りましょうとか、 映画について語りましょうっていうものもあれば、哲学的なテーマについて議論をするとか、サブカルチャーについて語るとか、なんかいろんなことをやりましたけれども、700回は主催者が10人15人といたので、もうそれぞれの人が困難で次やります、じゃあ何日何時にどこでっていうのを組んでチラシを作って宣伝をしていたと、なので700回全部に僕が参加したわけではなかったんですが、そういうサロン的な場を作るということを2000年に始めています。これはですね、もともとミュージアムスクエアの1階にカフェレストランスタッフという、カフェレストランがありまして、割と大きな空間で、ここでその1年前99年からトークイベントを始めていたんですね。で、今となってはすごく有名になりました、東京にロフトプラスワンというトークライブハウスと呼ばれるような箱があって、毎晩のように、一日店長という人が、いろんなテーマで喋っていると、そんなのが始まった時期で、ああ新宿にはそんな場所があるのかと、大阪でもなんかそんなことやりたいなと思い、毎日はようやらなかったんですが、月に1回ぐらい演劇の人とか映画監督とかそんな人に来てもらって喋ってもらう、扇町トーキンヘッズというトークイベントをやってたんです。で、有名な人に来てもらってこのテーマでやりましょうと、 MC も入れると、で終わったら打ち上げもやると、数十人集めるというイベントを組んでいく中で、もうちょっとカジュアルにできる方法はあるのではないかなと、例えばそこにスタッフには20人の座れるテーブルがあったんですが、その20人集まったらもう上出来と、もっと小さいテーブルで5人10人集まるだけでもいいイベントっていうものができないかなというようなことを考えたんですが、当時といいますか1990年代にフランスでカフェヒロ運動、哲学カフェ運動と呼ばれる運動が非常に盛んになって、一時期フランスだけで100カ所近いカフェで哲学カフェが開かれてたと、そんな状況がありまして、実際フランスに行ってそれに参加してみたりもしながら、カフェっていう場にいろんな人が、見ず知らずの人が集まって話をする、議論をするっていうことには多分可能性があるし、これ一つの文化的なムーブメントになるんじゃないかなと、でそのミュージアムスクエアの1階で始めてみました。それをずっとカフェレストランスタッフで続けていたんですが、そのうちにうちの店でもやりたいとか、うちの店でもこんなイベントをやってるけれど、それを一緒に宣伝してくれないかというようなことが言われるようになって、一時期は10カ所ミュージアムスクエアの近くの扇町界隈10カ所のお店で月に15本ぐらいやっているという状況が生まれまして、まあ、しゃべり場ですね、そういうものをプロデュースをしていました。まあ、カフェでいろんなことをしゃべる、そこで新たな気づきを得るとか、仲のいい友達を見つけるみたいなことは、先ほど入社して間もなく行った、リノポイントというバーで日々、堺のリノポイントというバーで日々経験していたことで、自分にとってそのリノポイントというバーが学校のような存在だったので、いろんなことを学んだ今、その学校のような場を今度は自分で作りたいということを思って、そんな仕掛けを作っていました。で10カ所のお店で、横とにサロンを開いている中で、そのうちの1カ所がもう閉めてしまうと、小さいでも非常に人がつながりやすいいい空間だったので、どうにかそのお店を続けられないかなと考えた時に、毎日マスターが日替わりで入れ替わる、要は劇場やライブハウスでは、劇団や、ミュージシャンが日々入れ替わるんですが、もうマスターが、アーティスト表現者と同じように入れ替わる、でその人が自分でお酒も作れば片付けもする、発注もして帰るという仕組みを作って、しかも家賃払わないといけないので、みんながノルマを持って1日に1万円売れなかったら自腹切ってください、
なるほど、
いうような仕組みを作ってお店に入って、お客さんも呼んでお酒も作って、そこに自分の表現を載せていく、好きなレコードをかけるとか、自分が描いた絵を壁に貼るとか、そういうことをしながら、自分たちの表現空間を守る、というコモンバーシングルズという実験を2001年に始めました。その先に先ほどおっしゃっていただいた2004年にコモンカフェというカフェを作っています。扇町ミュージアムスクエア OMS が2003年に閉館をしたちょうど1年後になるんですが、カフェを日替わりに、日替わりの店主という仕組みで回して、 でそこはカフェとして回してもバーとしてお酒を売ってもいいし、お芝居をやってもいい、音楽のライブもやってもいい、雑貨店に変えてもいいと、映画かけてもいい、そんな仕組みに変えてみたら、で日々その日に責任を持ってノルマを果たしてお店に入る人たちがそこを回してくれたら、複合文化施設としての、一つのカフェができるのではないかと。その OMS っていう箱には劇場と映画館と雑貨店とカフェレストランとギャラリー、これが別々の空間として存在したんですが、この日はカフェになります、この日はギャラリーになります、この日は劇場になりますっていうことなら、一軒のお店の家賃さえ払えればどうにか個人レベルでできるのではないか。そんな風に考えて、その日替わり店主のカフェというのを始めています。でそれは人が出会う場、交流する場というふうにご紹介いただいたように、飲食として、客単価をいくらで回転率をいくらっていうことにほとんど重きを置いてないというんでしょうか、劇場という空間は大体において、木曜日に劇団が入って仕込んで、金土日と公演を打って、月火水秋日になると、運が良ければ月火水で公演をするっていう劇団が入ったり、1週間借りをしてくれたりすると綺麗に埋まるんですが、だいたい稼働率が7割ぐらいに止まって、その非稼働の平日っていうのは、収入がないっていう状態になってしまうんですが、あ、じゃあこれ発想を逆にしてですね、日々カフェ、たまにお芝居っていう風にすると、稼働率がすごく 100% に近い、時々お芝居をやる空間としてのカフェっていうものができるんじゃないかなと思って、そんなものを始めました。
最初の反響はどうだったんですか？そのまずはそのメンバーの中ではやろうっていうムードで盛り上がっていったわけですかね。
ですね、この下敷きとしてトーキンアバウトっていうものがあって、そこからシングルズが起こったと、ですので、まあ、素人みたいな人たち、フリーペーパー作ってますとか、学生とか OL ですとか、お芝居やってますっていう人がバーを始めた、で話題性になるっていうことで言うと、シングルズというお店はお店が始まる前に新聞の一面に出たり、して非常に反響があって、立ち上がって、でお酒を作る技術は、まあ、徐々に覚えていって、まあ、なんとかなったんですが、カフェを始めるというのは、さらに反響はあったんですが、さらにハードルが上がった感じがしています。実際のところシングルズを支えてくれてきた人たちでコモンカフェというのは立ち上げたんですが、立ち上げて半年しない間にシングルズの人はほとんど抜けたんではないでしょうか。新しくカフェをやりたいという女の子たちが入ってきてくれたり、その人たちが土台を作ってくれて回していった、まあ、カウンターだけでコミュニケーションが取れるバーとテーブル席中心で、ちゃんとフードをサーブする技術とか接客とか、一元さんが来た時にどう対応できるのかっていう能力をいくらかちゃんと持っていないと、バーというのはなかなかうまく回していけない、ですので、支える人たちっていうのは特にシングルズからコモンカフェに移行する時に大きく変わったような気はします。
実際2000年にトーキンアバウト、大井町トーキンアバウトがあって、で2001年に、そのこう、まあ、シングルスがあって、その後3年空いてのカフェですよね。
あ、
なんかこのタイミングっていうのはやっぱ3年の間にこう成熟していった何かがあったってことですか？
ですね、2001年にシングルス始めた時にはですね、こんな珍しい仕組みを作ったら、OMS は残ると思ってたんですね。先ほどの橋爪先生の文化複合の実験というのはこれだろうと。
なるほど、
ほらこんな文化複合、日替わりマスターのバーなんていうものを、生み出した扇町ミュージアムスクエアですよ、これはそうそうなくしてはいけないのではぐらいで通ると思ったら、そんなことは全くなくてですね、あっさりと経済の論理には負けてしまうわけですが、少なくともシングルズというお店は月に数万円黒字が出ていたので、家賃が払えて持つわと。じゃあ先ほどの、助成金をもらうとか企業が支えるとかいうことなく、自立する表現空間っていうものの構想を持てたんですね、2002年に OMS 閉館の発表した時に。でただし お金がすごくかかるし、具体的に、カフェにもなる、劇場にもなる、普段の営業をしていてもそこそこお客さんが来る、そんな立地で、お芝居までできるような空間がなかなか見つからなかったということが理由で、構想を実現するのには2年ぐらいかかってるんですが、
なるほど。でその後本が出てますよね。
2007年ですね。
はい、いただきました
ね。ああ、はい、
あれにもう、まあ、逆に言えば全てがこう表現というか、まとめられてる気がしていて、しかしなんかメタなメッセージがそこにある気がするんですよね、まさにこう文字で表現されてる部分として、いやこうしたら作れるよ、こうやってきたよ、こういう時にはこうしてねっていうような、マニュアルとハンドブックの両方の要素を合わせ持ちながら記録でもあり、しかしそのメタな部分、その背後に何かもう一つ大きなメッセージがあるような気がしていて、あの本は私も今手元に、あるのですが、そこはやはり副題に掲げられたその出会うっていうことの意味合いをもう一度問い直してるんじゃないかっていう気がしてるのですけどね。とあるいは都市で人がこうちゃんと出会うっていうことの難しさを、なんかもう、まあ、私が勝手に解釈してるだけかもしれませんけど、そんな簡単には出会えないよっていう、まあ、そういうメタなメッセージがあるようにも思うのですが、そのあたりもし何か実はこういうことがっていうのがあるのか、いやそんなことはないです、文字通りですかもしれませんし、
ですね、メタなメッセージを込めるっていう意識まで持ったかどうかは分からないんですが、常にあったのはですね、ある仕組みというかある状況を作るのは才能なのかみんななのかっていうこと、絵の問いというのは常にあったような気がしています。っていうのはですね、クリエイティブデザインみたいな話、これを突き詰めていった時に、お客さんにクライアントにいかに届くのか、いかに心地よくして差し上げるのか、そのための方法は何か、そのための方法を研ぎ澄ましていくっていう部分にクリエイターとしての本懐っていうんでしょうか、はあるような気がしています。でそれとトーキンアバウト、みんながサロンを開けますとかが、シングルズコモンカフェみたいな、極端に言えばみんなカフェの店主バーの店主になりますっていう仕組みはどっか両立するようでしないところがあって、特に先ほどコモンカフェを始めるときに、はい、そのシングルズの人たちは大体抜けていったって話をしましたけれども、はい、ある種のエキスパートが集まってある状況を作っていく、それでないと作れない、まあ、コモンカフェそういう意味のハードルがちょっと高い、今でもだからカフェやりたいですっていう人が来ても基本的には店主にしていなくって、話をしながら、あこの人なら大丈夫と思ったらやりますかって話をしているわけですが、その本当は社会のデザインとして考えた時にはこうみんながそれに乗れる仕組み、フォーマットっていうものを作るべきなんだろうな。でコモンカフェとかコモンバーってそれを体現してしまっている名前ですよね、みんなのカフェみんなのバーですから、でそれを共有する、でそれとある種のエリート主義っていうんでしょうか、やれる人だけでやりますっていうものっていうのが正確に接ぎ木されてない感じと言えばいいんでしょうか、というのはやっぱりあるんですね。で両方いるよな、で両方いるんですが、その研ぎ澄まされた皆さんに心地よい場を、すごく素晴らしい料理を提供する空間っていうのは、それはもうその道のエキスパート、日替わりの店主なんていう中途半端な仕組みではない人が、担うべきだし、実際世の中では担っているもののような気がしていて、その店主が日替わりで変わるっていう部分の良さ、その仕事を辞めなくても自分のカフェが持てるとか、普段の仕事で飲食をやっていてもそこではできない実験をここでは自由にすることができるとか、その意味合いを、まあ、大事にするっていうことを考えた時に、やっぱりその誰でもとは言わないが、多くの人がそれに乗れる仕組みになっているっていうことが 最終的な目標にはあるのかなということを思っています。そのやりたいと思って本気でそれに取り組む人なら参加できるインフラっていうものをコモンカフェにおいて作るということで、これは本当に難しいなと思ってはいるんですが、例えば地方に行けば行くほどそういう状況になりますよね。ブリコラージュといえばいいんでしょうか、寄木細工、その地域に行けばその地域にいる人でしか町おこしの状況っていうのは作っていけないと、じゃあその人たちが、みんなが素晴らしい料理を作れるのか、面白いお芝居を作れるのか、多分そういう恵まれた状況にあることはなくって、大阪のど真ん中だからかろうじてそれが成立をしていると、それをもっと普遍的な仕組みに変えていこうと思った時には、みんながそれぞれできることをそれぞれ集めてきて、それを寄木細工のように組み合わせながら一つの、その地域でしかできないものを作っていくという、そういう流儀がいるんだろうなという気がしています。
誰でもできるんだけども誰もがしないっていうところですよね、しかしそれがなんか微妙な、特に都市生活において人々が、無関心を装っていけば済まされてしまう部分っていうのがなんか大きいのかなと今の話を伺っていて感じました。いかにしてその、ある種 本気というか、まあ単に本気でやるだけでも、あの要は根性論ではできないというところだと思うんですけど、タレントとして何を発揮できるのか、そのそれぞれの集まったいろんな色っていうものがその、多様性であり、あるいはその可能性を広げていくし、一方でだからといって傑出した才能だけがあればうまくいくかっていうと、そこの調和っていうものもないと、どこかでその、他者への敬意とか畏敬とか、そういうものはなければ個人でやったらってことになってしまうわけで、それがその、顧問という言葉が持つその共通のとか、あるいは一定の素養を伴ったその共通の財というかですね、そういう部分に、つまり名前にそれが現れてるんだろうなっていう気がしました。
面白いのが、その顧問カフェっていうのは、まあ言っても中崎町という、その若い人たちに人気があって、雑貨やカフェが好きな人が週末には集まる場所でやっているんですが、六甲山の麓で六甲山カフェっていうプロジェクトに関わっていますが、ここはもっと逃げ隠れできない感じっていうでしょうか。あの山って今や山ガールと呼ばれて若い人もどんどん上がるようになってきていますが、基本的に登山のという娯楽の中心は中高年の方々なので、もう何十年山に登ってますとか毎日登山をやってますっていう人が日々その茶屋にやってくると、その茶屋の軒先を借りてカフェをやっているんですが、ですからその保守的って言えばいいでしょうか、自分たちの価値観っていうものをどんどんどんどんお店に持ち込んでこられるところがあって、中崎町にあって地下1階にある、行こうと思わなければ行かなくてもいいところであるではなく、登山道の入り口にあってみんなその前を通るカフェっていうのは、多分あのすごい料理というよりもコミュニケーション能力をきっちりと持ってないと務まらない。若い女の子がこんなパンを焼きました、こんなクッキーを作りましたっていうのを、何やこの感動出来損ないみたいなって言いながら、じゃあこうたるわってこうって帰ってくれるおばあちゃんみたいな人が日々やってくるんですが、これにへこむ人だとどうも務まらないっていうんでしょうか。そのやっぱり他者っていうことになるんだと思うんですが、あの自分以外の人がお客さんとしてやってくる、その人とのコミュニケーションをどう果たしていけるか、それを少なくとも持ってないと、なかなかこう守られたインキュベーターからは出ていけない、カフェっていうものの面白さは誰でもやってこれるっていうところにきっとあって、まあ、文脈としてはそういう人たちもいっぱいやってくると、でもその人らがおもろいとか、その人らの、その人からも学ぶことがいっぱいあるみたいなところに自分を持っていける人なら誰でもできる。多分そのすごい技術 その料理の技術みたいなスキルとは違う。コミュニケーションスキルっていうものが他社がやってくるカフェには多分求められるっていうことを、こうカフェ的なものをやりながらその場をどんどんどんどんアウェイに持っていくにつれて感じるようになりました。
そう考えるといろんなものがこう、なんだんでしょう、単純になんかバージョンアップしてやりたいことが実現していってるんですねではないところがなんか面白いなと思っていて、
やりながらみんな変わっていくんでしょうね。
あの堺のリノズポイントでしたっけ、
リノポイント、
リノポイント、そこでそんなことも知らんのかって言われたところからそういう会話ができる場所が実は大事っていう。ああ、
そうですね。
つまりそこはコンテンツではなくてそういうコンテキストが織り交ざってそこに足を運んでいく。つまりそのコミュニケーションっていうのはまさに無形の、まあ、いわばなんて言うんでしょうね、無形の仕組み、要は見えない形をどう作るのかっていうことだと思うんですけども、それが何か見えないからこそ非常にこう丁寧に扱わないといけない、その場その場の人と人、あるいは人と場、さらには、日常と非日常、あるいはその新しい日常をどう作るのかっていうことになると思うんですけど、何かそのカフェというものを担う人たちと、しかしカフェとバーが何か微妙に違ったとか、だからそういう感覚が、今にもこうつながっていく、いろんなそのプロデューサー、あるいは何でしょうね、まあ、単なるマネージャーではなくプロデューサーだっていうふうに山野さんが、特に文化プロデューサーだっていうふうにこう他社から承認されている理由なんじゃないかなっていうのを今の話を伺っていて感じたところですけど、
ありがとうございます。
いやいや、そういう意味ではコモンカフェのあの本を改めて読むといろいろ分かってくるっていう感じなんでしょうかね。
まあ、自分の本はあの自分でやってきたことを書いてるに過ぎないものではありますが、先ほどの、自分でやりたいことなのか、それとも人がやってほしいと思うことなのか、でそれは何でしょう、オンとオフみたいに切り離されたものではなくて、どこかにその融合みたいな地平が見えてくるんじゃないかなということを本の中で書いていて、それは一度考えてみていただきたいなと。いうこと、もう一つ、茂木健一郎さんという方が、はい、これ本の名前を忘れちゃったんですが、クオリアというようなことを、はい、語っている本の中で、創造性っていうものは他者と出会うことによって起こるということを書いてあるくだりがあるんですね。でその部分、全く、見ず知らずの人との一元さんとの会話の中に素晴らしい宝物が潜んでるんではないかということを彼が語っていて、その他者と出会うっていうこと、自分が自分の、境界を超えて何事かを表現する、クリエイティビティっていうものを発揮するところのキーに見ず知らずの他者との出会いっていうことがあると、そのあたりをお伝えできたらなと思っています。
そこはなんか絶対的な他者というよりはちょっとずれた他者、自分にこう返ってくる他者性なんですかね。
これは難しいところです、うん、あの自分の中で答えは出ていませんが、その例えばフランスのエマニュエル・レヴィナスみたいな人は絶対的な他者っていうものを想定して、はいはい、全く自分と度量衡が違う人と、出会うっていうこと、その他者性に打ちのめされるっていうこと、
身の置きどころのなさを味わうとかそういうことでした、
うん、そんなところに何か、自分の可能性とかありようっていうものを見出していたりもするので、そんなあのちょっと違う他者、フッサールが言うような、他者ではない他がって言われるようなもの、自分の似姿を相手に探すみたいなことでいいのだろうかっていうことはあって、全然そのあたりはまだ答えが出ていない、一生の課題にしていこうかなと思っております。
なのでいろんなところがあるのかなと思いますが、その後の、またお仕事が変わられるところの部分はちょっとまた次の、回に回していければなと思います。ちなみに先ほどの本は脳と創造性、この私というクオリアへという本
ですかね。それです、はい、
また味わってみたい。